ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
おはようございます。へのへの探偵団探偵の田中智明です。今回探偵事務所に届いた調査依頼は二戸市の農業の謎を探れ。1週間を通して農業や畜産、林業とそれらが抱えるさまざまな課題についてお話を聞いてきたわけですが、最終日となる今回はそんな課題を解決する助けの一つになりうる補助制度についての調査報告となります。二戸市農林課の関口さんから日本型直接支払い制度という全く聞き慣れない言葉についての聞き込みをしてきましたので、こちらをお送りしましょう。
日本型直接支払い制度とは、農業農村の多面的機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減することを目的とする制度になっております。
はい、
この制度には多面的機能支払い交付金と中山間直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金の3つの交付金があります。
はい、ちょっと難しい言葉たくさん出てきたので一つずつ聞いていきますけれども、まずは農業農村の多面的機能、これはどういうことですか？
はい、田んぼや畑、農村の周りの自然は私たちが消費する農作物の生産以外にも大切な役割を担っております。
はい、
それは国土の保全、水源の関与、自然環境の保全など多面的機能になります。
はい、その国土の保全、水源の関与、自然環境の保全についてちょっと詳しく教えてください。
はい、国土の保全は田んぼや畑が雨水を一時的に蓄えることで洪水を防止して、地滑り、土砂崩れなどの発生を抑える機能のことです。
はい、
また田んぼや畑に蓄えられた水は徐々に浸透して地下水となります。そして長い時間をかけて下流の川に戻されるので、川の流れの安定に役に立ちます。最後、自然環境の保全は水中や土の中の微生物が有機物や窒素分を分解することで水をきれいにして農作物が育ちやすい環境を作る機能になります。
はい、なるほど。その農業というのはただただ作物を作るだけではなくて環境にも影響があって、
はい、
しかもそれが昔から日本はそうやって生きてきたということなんですね。
はい、
それを、維持するための日本型直接支払い制度、
はい、
ということですか。
はい、
で3つ、さっき、交付金の種類を教えていただいたと思いますけど、
はい、
これ1つずつ聞いていきますと、まずは1つ目のやつ何でしたかね。
1つ目は多面的機能の支払い交付金になります。
はい、
こちらは多面的機能を支える共同活動を支援することを目的とした制度になります。規模拡大に取り組む担い手に負担が集中する水路や農道等の管理を地域で支え合って農用地の活用を後押しする制度になります。集落等で組織を設立していただいて5年間の活動計画を策定します。
はい、
支援対象となる活動は農地維持活動と資源向上活動の2種類に分けられます。
はい、分かりました。そして、交付金の2種類目、こちらは
2つ目は中山間地域と直接支払い交付金になります。
中山間地域、段々畑みたいなことですよね。
そうですね、農業生産条件の不利な中山間地域において 農業生産活動を維持するための活動を支援する制度になります。この制度も集落等単位に組織を設立していただいて5年間の取り決めとなる協定を締結します。
はい、
この交付金は取り組み面積に応じて交付されるんですけれども、傾斜のある農用地を要件としておりまして、田んぼであれば100メートルの距離に対して高低差が1メートル以上、畑であったら傾斜が8度以上などの農用地の種類ごとに異なる基準を設けております。
うん、
また農用地の維持管理をしていく取り組みとして、耕作放棄地の発生防止活動や水路農道等の管理活動、周辺林地の管理を実施しております。
はい、まあ、いずれにしてもこれ平らなところに比べてやっぱり農業活動をするのが大変だから別枠で交付金が設けられてということですかね。
はい、
わかりました。そして交付金の種類3つ目ですけれども、
最後の交付金は環境保全型農業直接支払い交付金です。こちらの交付金は化学肥料や化学合成農薬の低減に加えて地球温暖化防止や生物多様性保全に役立つ農業生産活動の実施を支援する制度になります。
はい、
化学肥料や化学合成農薬の使用を通常の5割以上減らすとともに、有機農業や緑肥の作付けなどの実施が支援対象となります。なお環境保全型交付金は緑のチェックシートの取り組みが必要になります。
はい、これもまたちょっと一個ずつ聞いていきますけれども、まずは有機農業、ちょっとねよく耳にすることがありますけれども、
はい、有機農業は化学肥料や化学合成農薬を使用しない取り組みのことです。オーガニックとも聞くかなと思います。
はい、最近ねいろいろと注目されておりますけれども、そしてもう一つは緑肥の作付け、緑の堆肥の肥と書きますけれども、これどういうことですか？
はい、緑肥の作付けとは作物の栽培期間の前後いずれかに収穫を目的としない作物を植えることで、
はい、
病害虫を防除して土壌を肥沃に栄養をいっぱいにするっていう取り組みです。
化学肥料とかではなくて実際に作物を植えてそれをそのまま、
はい、
土の栄養にしようってことなんですか？
はい、そうです。
あ、そんなことあるんですね。はい、そして、緑のチェックシート、これどういうことですか？
はい、緑のチェックシートというのは化学合成農薬肥料の使用量低減や農作業安全、温室効果ガス廃棄物の削減、排出削減の取り組みについて研修などを受講していただいて、持続可能な農業生産に向けて実施するべき環境負荷の軽減や農作業時の安全等について取り組みを実施していただきます。
はい、まあ、おそらくですけどその化学肥料を使ったりするよりも手間とかいろいろ大変だからってことでしょうね、きっとね。そっか、その分ちゃんとそういう人には交付金が出るよということですか？
はい、最後にこれらの3つの制度に取り組む際の注意点なんですけれども、5年間の計画を策定して実施する制度ですので、将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があります。
はい、
また活動の実施を記録した日誌の日誌や写真、交付金の使い道が分かる書類を毎年作成していただいて保管する必要がありますので、担い手の確保や農作業との両立を十分考慮して制度の活用を検討してください。
ということで、直接関係ない方にとってはまるで呪文を聞いているかのようなお話だったかと思いますが、河岸段丘で平らな土地が少なく坂が多い地形の二戸市では、今紹介した制度や交付金を活用している皆さんも多いそうです。 ぜひお聞きの皆さんも農業をするにあたっての課題を解決する一つの手段としてご活用いただければと思います。といったところで残念ながら時間が来たようです。以上、へのへの探偵団探偵の田中智明でした。
今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。